地獄だと思うことからの這い上がり方について考えていきたい夜となります。生きづらい系の皆さん、こんばんは。てんてこまいです。聞く側にとってはうって思う感じの表現が使われる場合もあるかもしれないので、最初に、ね、誤りを置いておくんですけども、私のこう過去話をしていきたいなっていうのは思っていて、というものの最近暗くなるのが早いですよね。今2023年12月の中頃にお話ししているんですけども、4時半ぐらいになってくると真っ暗になりつつあって、日が短いと気もめいてしまいますよね。本当に日光が出ていたらそれだけでハッピーっていう思い、小さな幸せを見つけようっていう言葉が私大嫌いなんですけどもまあその理由を交えながらも過去に触れながらお話ししていきたいと思ってます。私は高校生の時に精神科って言われる、閉鎖病棟って言われるところに一時入院していた時があったんですよ。まあ一時って言っても一泊二日なんですけどもね、検査入院なんですけどもね。それに至るにあたっては、まあ、長い道のりがあって、自分のことを傷つけるようになったんですよ。その時期の時に学校も行けなくなっちゃった時期があって、でその時にもう病院の先生もその実際の行為をしてしまうともう危険だって見なされるんですよね。だからこう宿泊施設みたいなところへ行きなさい、もう転院しなさい感じで町のクリニックに行ってたわけだから、紹介状みたいなものを書いてもらうことになって、で見学に行ったんですよ。で見学に行った時に、まあ、そういう心の病であったりだとか、こう社会にうまく自分なりの方法で適応していこうっていう人たちが奮闘している場所だったので、見学をした時にさ、利用者さんもそうだし、看護師さんとか医者とか携わる方々と触れ合っている中で、10代ですよ当時で、お風呂が週に2回とかしか入れないっていう形だったんですよ。で私はお風呂を毎日入りたい人だから、そこでえって思ったの、まあ、10代の頃だから許してね、今の脳内とはちょっと違うから、えって思って、それが嫌だなっていうのを思ったのと、かなり制限されているんですよね。携帯電話が当時、まあ、スマートフォン出ていたか、スマートフォンを没収されたりだとか、テレビが全然見られなかったりだとか、娯楽の制限、何のために行くんだろうって私は思ってたんだけど、その生活リズムを整えるための施設です、紹介をされたのを今でも覚えているんだけどもさ、それって生活習慣を整えることによって、じゃあ心の健康につながるんですか、じゃあ私が今虐待されて受けた傷っていうのは改善されるんですか、過去いじめられた記憶も抹消されるんですかっていう疑問をずっと思ってたので、尋ねたのかな、そういう風な形で、多分尋ねた、そこの施設の人には尋ねていないんだけども、じゃあ見学しに行きました、でもう一回町のクリニックを受診しますって言った時に、その時の当時の医師に言ったの、ドクターに言ったの。そしたらあーみたいな感じで返されて、で当時私は起きられない、あの朝起床ができないっていうのと、日中授業中にバーンって寝てしまうっていう症状があったのね。ナルコレプシーの可能性もあるかもしれないから、じゃあ別の病院で一泊二日で検査入院しませんかっていう提案をされたのね。まあ今となってはもう私の見立てなんだけども、まあ、そうやって入院することによって、そういった施設を経験することによって次のステップへ進もうみたいな感じだったのかなっていうのを思っていて、あと医者っていうのはさ、やっぱりそういう医学的観点でしかアプローチできないので、大の心の傷とかはケアできないんですよ。当時はまあドクターの面談と合わせて30分だったかなのカウンセラー、臨床心理士のカウンセリングっていうのをセットでやっていたから、それはまあそっちで解決はしていたんだけども、まだ10代の多感な時期ですよ。そんな時にまともに考えられないんですよね。もうクソとか思ってたし、このドクタークソとかすごい思ってたんですよ。一泊二日ぐらいだったらいいやって思って入院する運びとなったんですね。最初に見学した施設とは違う場所なんだけども、1泊2日だから1日ぐらいお風呂入れなくてもよかったんだけども、本当に脳みそにさ、人体実験みたいに、もう今別に経験できてめっちゃ面白かったなって振り返るんだけども、たくさん吸盤のようなものを脳にさつけるので、それで寝て、その睡眠導入の時間をグラフでなんか見ながら、それでナルコレプシーかっていうのを検査するのを1泊2日で入院したんですけども、それにあたってまあカミソリは持ち込めないし、スマートフォンも持ち込めないし、結構制約があったんですよね。でご飯ももちろんその病院食を食べなきゃいけないし、で私が泊まっていた部屋はあの一人部屋だったんですよ。その異常行動とかも私当時あったから、異常行動っていうのは寝ている間に起きてトイレ行ったりだとか、ご飯を食べたりだとか、あとはね、夜狂症もあったんですよ。その睡眠中に急にうわーって叫んだりだとか、起き上がったりだとか、パニックになったりだとか、もうほんと多分ストレスだったんだと思う。もう今振り返っても、あ、ストレスでしたねっていう風な感じで自分でも笑って言えるんだけども、それぐらい結構切迫した状態だったから、まあじゃあ検索しましょうよみたいな感じになって、だからそれでその一人部屋で監視カメラみたいなのがついてる部屋だったの。 嫌じゃない、監視カメラついてる部屋で一人で寝てたんだけども、手足の拘束とかはもちろんなかったんだけどもさ、自分はちゃんと自覚で私っていうのを認識しているから、まあ、結果としてはナルコレプシーではなかったんだよ。なんかギリギリ違うというか、まあ、ストレスだねっていう感じになったんだけども、出会った人々、一日だったんだけどもすごい若いねな感じで、夜だったかな、歯磨きしてる時に声かけられて、そういった空間の人たちってやっぱりコミュニティができているわけよ。で、新人者なわけじゃんか。で、ずっと入院するわけじゃないし、もっと関わろうみたいな感じだったの。まだ高校生だったから当時。そっと関わろうっていう感じで、まあ、挨拶されたら、あ、こんにちはみたいな感じで、いろんな方々がいらっしゃったね。いろんな方々がいらっしゃったってまとめておくんだけども、いろんな方々がいらっしゃって、正直ぶっちゃけた話をすると、私はまだ10代だったから、その時に思ったのは、え、私ってこの人たちと一緒なのっていうのを、ショックを受けちゃったのよね。たった1泊2日だったんだけども、もちろん声をかけてくださって、自慢話をしてくれた人とか、年上とかだったらさ、若い人が入ってきたらさ、威張りたいじゃん。それって別にその病院内だけの話じゃなくて、入院施設だけの話じゃなくて、会社においても自分の自慢話とか不幸話とかして気を引くっていうコミュニケーションする人々っていうのはたくさんいるので、それって年齢を重ねた結果かなっていうのは理解していたんだけども、だからその時もさ、当時はいはいって言って聞いていたけども、一個一個めんどくさいなとか思いながら、何回か睡眠の検査をしなきゃいけないからずっといたわけじゃないんだよね。基本的には寝るのがその時の仕事というか、寝るのがその入院のための条件だったから。だからね、今はさ、そんないろんな人がいるからそういう風な考えをしちゃいけないんだけど、私その時に、あ、私ってこの人たちと一緒なの、この人たちのレベルなの、これで私は青春を奪われるのって一念発起することにしたんですよね。うん、しょうもない理由かもしれないけど、私そこから這い上がろうっていう風に思って、で、薬とかも当時飲んでたんですけど、今はもう全然飲んでないんですけども、10代の頃飲んでいて、それも嫌だったんですよね。ブクブク太っていくし、手も震えるし、違う薬に変えてもらったんだけども嫌だったんですよね。自分の将来を見ているようで、その人の人格を否定するとかいうわけじゃないんだけども、え、私ずっとここにいたらずっとこんな感じになるんじゃない、で、10代の一番若いいい時期を奪われるの、そんなんでいいのっていうのを思って、退院した時に心に決めましたね。号泣してた、退院した時に家に帰るまでのタクシーだったかな、ずっと泣いてて、こんなんでいいの、もう私嫌だっていう風に思って、あ、じゃあもう頑張るかっていう、まあ、頑張りようもないんだけどもさ、休むわけにもいかないから、まあ、休めるかもしれないけども、残酷なんだけども、そうすることでしか這い上がれなかったなっていうのはありましたね。まあ、もちろんそう、夜狂症とかうわーとか、ね、夜中に起きて全然眠れなかったりだとかっていうのはずっとは続いていたんだけども、今でもその片鱗はあるんだけどもさ、もうなんかすごい疲れた時に、自分はね、そんな疲れたって自覚はしてないんだけど、多分ストレスがかかってんだろうなっていう時は、夜中にうわーとか言っちゃって、わーとか言っちゃうんだよね。夫にびっくりしたとか言ってすごい言われるんだけど、もう自分でもコントロールできないからしょうがないじゃん。しょうがない。最近はでも月に1回ぐらいの出現率で抑えられてるけども、でやっぱりね、当時おかしかったみたいなんだよ。今こう高校時代の友人と喋ってる時に、私白目だった時代があったらしくて、知らなかったんだよね。それをね、カミングアウトっていうか、ほんとごめんだけど急に喋ってて寝るし結構ね、20歳ぐらいまで続いたんだよね。そう、頑張ってはいたんだけども、19とか20歳の時にカフェ行ってる時に普通に喋ってんだよ。普通にコーヒー飲みながら喋ってるのに、パンケーキ食べながら喋ってるのに、気がついたらガーって寝てる、あれみたいなことがあったりだとか、喋ってる時に白目になったりだとかあったんだよね。怖いよね、気持ち悪いよね。なんか親にも聞いたら、あったねみたいな、なんで指摘しなかったのっていう風に思うんだけども、もうそれぐらい多分心的にすごい負荷がかかってたんだろうね。でも19歳の時、20歳ぐらいの時っていうのは、今のもう配偶者と出会ってるのでっていう話を友達から聞いたんだけども、どうだったのっていう風に聞いたら、今更うん、白目だったよっていう風に言われて、よくお付き合いしてたなそれでっていう風に思ってて、白目だったのに喋ってる時に、怖いよね、気持ち悪いよね今はもうだいぶ落ち着いたみたいなんだけども、その症状っていうのは本当って言ったら、うん、本当に落ち着いたっていうのは言ってるんだけども、あ、そうなんだって、白目なんて分かんないじゃん、人と喋ってる時。え、じゃあ私ずっとそのバイトしてる時とかも学校の友達とかにも白目を向いて喋ってたのかと思って、ちょっとドン引きましたね。でも人に言わなければいいかなっていうのは思ってて、その他者比較をすることによって生存戦略できている部分があるかなっていうのは私は思うわけよ。うん、残酷なんだけども、誰かと比べることで傷つくことはたくさんある。今 Z 世代とかさ、今時の子たちっていうのは、うん、 ネットでいろんな情報が流れてきて、自分よりも可愛いとか、これが可愛い像ですって示されることによって、それを対比することによって自分は不細工なんだとか、もっと可愛くなければならないとか、そういった脅迫観念に駆られちゃって悲しい選択をする人もいるから、ずっと悩んでしまってこう心に悪影響をいる人もいるから、その対比することはダメなことではないんだけども、対比することで悪影響はあるかもしれないけども、対比することで生き延びられるというかバネになる部分もあるよなっていうのは私は思ったの、うん、何クソっていう根性でも、あれは多分10代だから持てたことかなっていうのは思う。最近も20代後半になってアラサーって言われる年齢になった時に思ったのは、もうその何クソっていう根性すら湧かなくなってきたのもう諦めの境地なんだと思うんだけども、その受け入れていく過程になってくるから、この年齢になってくると、というよりも30を超えてきたあたりからもう何かに継承していくってフェーズに入らないと、人間として成長できていないわけではないんだけども、自尊心を埋められないよなっていう、こう下のものに分け与えていく、子育てでもいいし、まあ、後輩に何かを教えていくとかでもいいし、下に向かって、下のものに向かって何か誇示していくっていうのもそうだし、諭すじゃないけども自慢みたいな感じで、そういったフェーズに入るんですよね、みんな必ず通る道それがうざったいって思う若者もいるかもしれないけども、そうすることで継承していくっていうことにつながっていくんですよね。だからその一歩前に諦めのゾーン、言葉を悪くして言うのであれば諦め、よくして言うのであれば受け入れって言った形に入っていくのかなっていうのは思います。だから10代の頃に経験できたのはすごい良かったなっていうのは今となっては思う。で、高校も私転学しなきゃいけないみたいなぐらいになったこともあって、だからそういうこともあったから出席日数が足らなかったんですよね。まあ救済措置みたいな感じで、そこの学校で一番最初に入学した学校で卒業することができたんだけども、まあ、それも私は中学時代いじめられたし、家でいろいろあったし、せっかく合格第一志望ではなかったんだけども、一個レベル落としたんだけども、さすがにね、まあでも頑張って入った学校だし、本当に行きたかった学校ではないけども、でもそこでの出会いっていうのは大きかったから、今でもねお付き合いしてくれる人もいるわけだから、ってなった時にここ辞めちゃうのかって思った時に、担任の先生に行きなさいって言われて、その通信制か定時制か、その病弱の子たちが行く学校、それも全部3つともね見学しに行ったんですよ。でそこを見た時に、え、私ここで学ぶのかっていう衝撃を受けたの。まあでも今もし私がそういう立場であれば、 N 校とかさ、今 S 校とかさ、ネットの私立の学校がたくさんあるので、選択肢はそれ一つの選択肢としてはありかもしれないけど、当時はそんなたくさんね私立のあったけども、通信制の高校っていうのは選択肢が少なかった。本当に学校へ行くっていうよりかは高卒資格を取るみたいな感じのところだったから、地方田舎に住んでいたし、公立学校の通信制定時制か病弱っていうか、まあ、あの当時から10年ぐらい前からこう精神疾患の高校生っていうのは増えてきていたから、そういう子たちが通う、まあ、本当に病弱、こう白血病でみたいな子たちも行くようなところの、この3択をね提示されたわけですよ。でもそれを提示された時に精神科の入院とかもあったりして、そこでね人生をこう立ち変わる、私のターニングポイントはどこですかって聞かれたらいろいろあると思うんだけど、それは結構大きかったかなっていう、こう自分の選択肢でそっちを選択してよかったなって今は思う。たくさん選択は間違ってきたんだけども、私はそこで頑張れたのはよかったかなって思う。だから高校生とかも聞いてくださっているのかなグラフがね結構ね均等なんだよね。10代の方も聞いてくださっているっていうのが出ているから、お話できればなって思うんだけど、間違っていたなって私も思うんだよ。なんか当時は何が嫌だったかって、やっぱり頑張ったのにここで卒業しなきゃいけないっていう脅迫観念もあったので、私入学した時に結構トップにいたのよね。20番内にはずっと入ってて、テストどんどん落ちていくわけよ。もう下から数えた方が早いじゃんみたいな感じになっていた中で、でますます悪循環だよね。家も大変だし、そうやってテストもどんどん落ちていくし、昔は結構上の方にいたのに、なんでこういう立場になんなきゃいけないのっていう戸惑いと受け入れられなさ、でそれはさ10代で経験できてよかったなって私思ったんだよね。大人になって経験する人もいるじゃん。こう大学まで名のある大学に通っていたけども、じゃあ社会人になった時に自分が入ったこう会社が組織がたまたま自分とマッチングしなかった、合わなかった、それが合わなかったっていう状態になった時に、初めてこう挫折経験をするみたいな人も結構多いですよね。今こう休職をする人が多いっていうことはそういうことだから。でもまあ休職してるんですけどもね、私も大人になってからなんじゃそりゃって感じなんだけども、 でも私はその高校時代に思ったのは、見栄を捨てるっていうのは一番大事で、私は何の見栄を捨てたかっていうと、高校は変えたくない、病院にも入りたくない、入院もしたくない、家で、家も大変だけども、そんな何でもかんでも制約される環境だともっと頭おかしくなるなって私は思ったの。その選択はすごい正しかったと思う。でじゃあ何を諦めたかって話になってくると、こう部活を一旦休部するとか、大好きだったけど休むとか、あとはもう学力のことは気にしないことにしましたね。今までトップにいたから、トップではないんだけども、上層にいたから、じゃあ上層に戻らなきゃいけないなっていうのをずっと思ってたんだけども、なんかもうぶっちゃけもうほとんど最後の卒業する時も最後の方だった。もう心の安寧を保つのに精一杯だったから、その最後の方でも恥ずかしくないやっていう、だって成績表だって別に張り出されるわけでもなかったし、自分の中であーって思うだけだったから、周囲の人間に対して、まあ、それはテスト返却の時赤点ギリギリの点数返されていたらさ、わかるっちゃわかるんだけども、そういうキャラ付けみたいなのもすごいしんどかったし、全然違う感じになっちゃったわけだから、高校1年生の時と高校3年生っていう時は、人が経験しないようなことを10代の頃に経験できたのは良かったのかなっていうのは思いますね。あと多分今の時代はかなり融通が効いてると思うんだけど、自分も高校の先生やっていた時代があるからわかるんだけども、その私が通っていた時の融通が効かなかったのよね。その生活指導の先生に、この子はナルコレプシーではないけども、検査で結果は出なかったけども、朝起きられないしバンって寝ちゃうし、こう毎回毎回遅刻しましたっていうので反省文書いてたらもう果てしない量になっちゃうからっていうのを、いろんな関与する先生方で会議みたいなのが開かれたんだけども、でもダメですみたいな感じだったの。だからそれでも行けなくなっちゃったの。1分遅刻してもそれ書かなきゃいけなかったから、そんなもう毎回毎回書いてたらさ、課題とか授業についてくのも精一杯なのに、なんでそこ融通聞かないのとかすごい思ってたけども、さすがにじゃあもう診断名を書いてもらって、それを提出したら、まあ、どうにかなるかなっていうのを医者が言ってたから、当時提出したら、まあさすがにみたいな感じで、それは免除してもらったのよね。もう今は多分口うるさく言わないと思うけどもね、家の人が出てくる世界でしょそうだからないと思うけども、私の時代は結構困難を極めてたね。余計悪循環だったから。でもそれを知ってもらわないと、私は学校へ行くとか出席日数を稼ぐとか授業に参加するとかができなかったから、2限から行きますって、まあ、まずはもう4限から行きますとかだったよね。4限目から登校で3限目から登校、2限目から登校、1限目から登校とか、もう変な人だったと思うよ。すごい言われていたと思うよ、でも気にしなかったねもうそれ気にしないようにしなきゃいけないなっていうのは、だって実際漫画のようにいかないじゃないですか。遅刻してきてさ、おいお前遅刻してきてなみたいなキャラにならないんですよ。で書いてないのも徐々にバレていくわけじゃないですか。あいつ反省文書いてんの、毎日遅刻してきてるけどみたいな、そういう疑いの目が発生してくるわけですよ。でもそれでも強くいかなければならなかった、当時は。まあでもなんとかなるんですよ自家談判したらなんとかなる。あと何かを諦める、私の場合だったら部活を諦めたのと、その成績を諦めたことと、自分が行きたかった大学へ諦めたことと悔しかったよ、正直。今でもだってあれがなければよかったのになってすごい思う。だって発端は、ことの発端はさ、その自分のね、父親っていうか家の家庭環境のせいだし。でもそれを思った時に、不幸にしているのはね、自分自身かなっていうのは最近ようやく思えるようになってきて、いつまででも強い口調になるかもしれないんだけども、被害者でいちゃいけないかなっていうのを思うの。被害者でいるとすごい楽なんだよね。自分の心も楽だし、何かにこう責任転嫁というか、実際起きたのはその人のせいなんだけども、もちろんで、傷を癒すためにはすごい時間がかかるし、私だって10年目、約10年目そういった出来事があったのが約10年前なんだけども、そういったことから約10年間してようやくこういうふうに語れるようになったから、恨みつらみなくねもちろん解放はされてないし、時々あそこでああいう選択してればよかったなっていうのは今でも思うし、でも諦めなかったことは事実だから、そこは自分では撫でてあげられているかなっていうのはあります。まあ、その後もね、もちろんたくさん後悔することはいっぱいあるし、こう自分の人生を長らく歩めていなかったわけだから、ようやくですよ、もうほんと20代入ってもまだ自分の人生歩めてない感はあるんですけども、そういったね、いろいろ端折りましたけど、結構苦しかったんですよ、10代の時は。もうほんと悲惨だったっていう人間でも、別に社会人にはなれますから、不登校でゴリゴリ不登校でも、ゴリゴリメンヘラでも、メンヘラっていうのは二重夏季学校で言わせてもらうけども、そういった人でもみんな高望みしちゃうじゃん。私も高望みしたから、学校の先生もなったし、会社員にもなっているけども、なれるっちゃなれるのよ。 でもね、ずっと閉塞感とか居場所のなさっていうのは感じ取っている。だから今は私は次継承していく立場になるためには、それをどう受け止めていくか、どう自分の中で咀嚼していくかっていうのが今必要なフェーズなの のよね。あとはさ、小さな幸せで幸福感を得ていけばいいじゃないとかめっちゃ言われたんだよね、10代の頃。今でもよくそういう言葉言われない？うぜーって思わない？私うざーって思ってたんだよね。夕日が綺麗だなーとか、それこそ太陽の日光、セロトニンがたくさん発生できていいなーとか、小さいお花かわいいなーとか、あ、センキューって言われた、ありがとうって言われたみたいな。あれって結局はね、回復している過程の中でだいぶ良い方面に行っていないと感じ取れないんですよね。なんかそれまでは結構憎しみの連続だなっていう、私の実体験なんだけども、その憎しみの連続から少し解放された瞬間に小さな幸せを感じ取ることができるんですよ。だからそれを真に受けない方がいいというか、別に憎みたい時は憎めばいいと思う。私はすごい憎んでたし、今でも憎んでいないですかって言われると別にはいとは言えないからさ、憎み続けているし、それでバネになるんだったらすごいいいと思う。でもいつかどこかの段階で、どこかのフェーズで被害者意識から脱する瞬間がやってこないといけないと思う。その状況に至った時にもちろんしんどかったと思うよ。でもならない人だっているわけよ。私と全く同じ、全て同じっていう事例はないかもしれないけど、じゃあ違う、私てんてこまいじゃない A さん B さん C さんが経験した時に同じ状況下に至るかって聞かれると違う部分もあるかもしれないよね。性質っていうか考え方の違いであったりだとか、体力面の違いであったりだとかさ、私は体力ない方だと思っているから、そこで変わってくるから、自分のせいって言っちゃうとね辛くなってくるんだけども、こう回復する過程の中で段階2段階3段階4段階ってこうステップあるけども、4段階目ぐらいまで来た時になんでああなったんだろうって振り返るときに、あ、まあ自分の性格がこんな形だから、自分の性質がこんな感じだから、こういう風な感受性感じ方だったんだ、じゃあもうこうならないためにはというか、これを活用してやろうというか、こうならないためにどう対処法を組んでいったらいいだろうなとか、じゃあ自分はこれが苦手だからこう変換していこうかとか振り返るといいかもしれないですね。私はだってそう、ずっと人のことに興味関心があるって思ってたの。でも最近気がついたのはここ数ヶ月で、3ヶ月ぐらいかな、私あんまり人のこと興味なかったんですよね。深いつながりを求めていたって私はずっと思ってたんだけど、別に求めていなかったんですよね。まあ多分年齢を重ねたっていう結果かもしれないんだけども、私幼少期の頃からなんちゃらごっこしよう、お邪魔女ドレミのこのキャラクターになるみたいな感じでやっていた時代あったじゃないですか。だから私あの時にそのごっこ遊びもそうなんだけども、みんながやっている中で違和感みたいなのずっと思っていたのよね。みんなが楽しんでいるから、じゃあ自分もやるみたいな、仲間外れにならないためにその遊びに参加していたっていうのが幼稚園の頃からずっとあって、自分の母親に言われたのが、小さい頃からずっと人のことを観察していたよねっていうのを言われたの。ずっと周囲ばっかり見て、周囲を見てから、あ、こうやって行動しようみたいなのを疑い深い目で見ながらやっていた子供だったっていうのを聞いた時に、やっぱりそうだったんだっていうのを思って、まあ、それはずっと今でもつながっているんですよ。もう幼少期からそうってことはもうそうなんですよ。楽しくもないのにその行動をやっていたし、楽しくもないのにはいとか言っていたみたいだし、だから自分らしさっていうのをずっと抑圧して生きていたのよね。まあそれは家庭環境とか、まあ、自分の特性もあるんだろうけども大きくあるから。だからその文脈を考えた時に、本当は多分ね、見ているだけでね、やりたくなかったんだろうなっていうのをようやくアラサーにして気がつけたわけですよ。だから他者の意見に対してうんって一回うんって言うんですよ。どれだけ自分にとって、あ、素晴らしいなって、あとからは思うんだけど、一回疑いの目が入るんですよね。え？みたいな、みたいな、褒められてもうんっていう感じだし、自分が興味関心のある、それこそ推し活オタ活も、なんで自分は熱狂をただただ熱狂すればいいだけの話じゃないですか、商業的などうのこうの社会文脈的にとか言わずに。でもそれって多分私が一旦持ち帰るというか、一旦受け身の姿勢で、一旦こう疑い深い姿勢でやらないと本当に好きになれないっていうところは、もう私のそれは性質なんですよね。だからじゃあ今具体の経験とかハラスメントの経験から解放された時に、全ての人を疑ってしまうんですよ。でそれが悪かなって思っていたんですよ。私は相手にとっても申し訳ないし、敵意をむき出すわけじゃないんだけども、警戒心をむき出しにしたまま 他者と関わっているのはもうそれは経験上仕方ないですよね。そうすることでしか人と関われないからっていうか怖いから、自分を守るための手段、第一印象だけはいいからさ、最初だけの一回限りの人のお付き合いの方がすごい得意なわけよ私は。なんでかっていうと一回限りだから継続しなくて済むから。何回も何回もさ疑ってばっかりだと相手もさ、え、なんでこの子全然心開いてくれないのっていう感じになるでしょ。そうだから私は一回限りの付き合いの方がまだ気が楽なのよね。図に乗ってくるというか、仲良くなってくるとけなしてしまうというか、地域で育ったっていうのもあるんだけど、けなしをこう美徳とする地域があるじゃないですか。自分もけなすし、一旦自分を落として笑いに持っていくみたいなこととかもあったりだとか、これはしょうがないです。本当いろんな状況が絡み合った結果だから、だから今は本当とにかくいろんなことはあったけども、でも自分の特性はこうだから、そればっかり言ってられないなというか、継承する段階に入るためには、じゃあ自分が苦手なことは何なんだろう、そこから避けて通るためには新しい箱を準備しなきゃいけないよねみたいな、そういったゾーンに入ってるので、もう何か物事が起きましたっていう事件とか何かが起きた時に、発生した時に最初受傷、傷を受傷するじゃないですか、受けるじゃないですか。その時に憎しみとかを発生していても全然大丈夫グリーフケアっていうのがあってさ、悲しみを超えていく過程っていうのがあるんだけども、死にまつわるものに対して扱われるものなんだけどもさ、一旦こう悲しむんだけど怒りが発生したりして、でどんどん緩和していくっていうね状態があるんだけども、怒りっていうものは必ず出現してくるものなので、必ずっていうか多く出現してくるものなので、それに戸惑いはもちろんあると思うし、そこで葛藤みたいなのももちろんあるんだけども、それは正常な反応なので、悪い反応ではないので受け止めてあげれないんですけどね。渦中にいるときはめちゃくちゃわかるよ、私も10年越しにこうやって思えるんだから、っていうのは言葉として残しておきたいなっていうふうに思っております。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。また次回もお聞きしていただけると、お会いできると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。